皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年9月1日にミンフイネットで発表された513応募原稿、山岳地帯の小さな町のファールンゴン修練者という内容の後編です。それではお聞きください。山岳地帯の小さな町のファールンゴン修練者後編。文、遼寧省のダーファーデシ、カイチ。3、真相を広める。中国共産党の代弁機関であるメディアがファールンゴンに汚名を着せる広告宣伝を行ったため、虚偽の情報によって騙された人々がファールンゴンを憎むようになりました。ファールンゴン修練者は真相を伝えようと法を実証したことにより迫害を受け、その後自宅に帰るとある修練者は職場から解雇され、ある者は失業し、また他の者はわずかな賃金で生計を立てるパートタイマーの仕事に頼るなど困難な日々を送っていました。人々に真相を理解してもらうために小さな町のファールンゴン修練者は困難に立ち向かい、圧力の下でも様々な方法を考えてファールンゴン迫害の実態を人々に伝え始めました。ファールンゴンのパンフレットを配布する修練者もいれば、横断幕を掲げる修練者もいて、直接対話して真相を伝える修練者もいました。寒い冬でも暑い夏でも、一部のファールンゴン修練者は自転車に乗り、郊外の農村に行って人々に真相資料を配りました。当時、ファールンゴン修練者は迫害によって経済的に非常に困難な状況にありました。修練者たちは節約し、わずかなお金を貯めて真相資料を作成し、人を救うために尽力しました。はっきりと覚えていますが、ある年配のファールンゴン修練者は、給料をもらっていないのに人を救う活動のために100元のお金を提供しました。それはすべて2元、1元、5角の少額のお金でした。お金を受け取ったとき、私は涙が流れました。それは同宗の尊い心でした。資料が足りないため、ある同宗が地方から戻ってくると、今は資料拠点を全国至るところまで広めるという道を進んでいます。自給自足で資料を用意できれば便利です。私たちは自分たちで資料不足の問題を解決しましょう。もう地方に取りに行く必要はありません。と言いました。同宗がパソコン用のプリンターを購入し、自宅を資料拠点にしたことで資料が充実しました。同宗たちは自転車からオートバイ、三輪スクーター、自動車へと乗り換え、真相資料を山間の小さな町や村々に何度も配りに行きました。中国共産党がでっち上げた偽りの天安門焼身自殺事件は人々を毒害していましたが、同宗たちは多大な努力を払って偽りの天安門焼身自殺事件を暴露しました。図入りの小冊子や DVD、動画 DVD、パネル資料などを使用し、ほぼすべての家庭に配布しました。理解した住民は、なんと天安門焼身自殺事件はファールンゴンに罪を着せるための陰謀だったんですね、と言い、多くの人がファールンゴンに対する敵意の態度を変えました。2000年5月13日は最初の世界ファールンダーファーデーでした。世界の人々と共に祝賀するこの盛大な日を祝うため、そしてより多くの人々にファールンゴンの真相を理解してもらい救われるようにするため、私たちは同宗と交流した後、 地域全体に新装資料を大々的に配布し、新装シールを貼る準備をしました。交通の要所や人々が住む地域のあちこちに、ファールンダーファーは素晴らしいの横断幕が掲げられました。横断幕は邪霊を排除するだけでなく、人々の善念を呼び覚ますことができました。世界ファールンダーファーデーの前夜、同州は新装資料と新装シールを用意し、夜に配布するためにそれぞれ準備しました。200枚以上の横断幕を縫製し完成させました。その夜、100人以上の同州が事前に選んだ場所に迅速に横断幕をかけ、通行人が見ることができる場所に掲示しました。270枚のファールンダーファーは素晴らしい。世界は真善人を必要とする。世界ファールンダーファーデーを祝賀すると書かれた横断幕が山間の小さな町々の至るところで風に揺れていました。当日パトカーが小さな町を駆け巡る中、人々はあちらこちらに旗が掲げられているよ。ファールンゴンを鎮圧することはできないんだね、と話していました。4. 三体を進める。共産党についての9つの論評と、解体党文化、党文化を解体するが出版された後、私たちは地域と周辺の村々に徹底的に配布しました。ある同州は書籍を各機関のオフィスに届けたりもしました。ある機関の責任者は共産党についての9つの論評と解体党文化を読み、ファールンゴン修練者は本当に優れた人たちですね。共産党の問題をこんなに深く分析し、共産党の解体が本当に近づいているように見えます、と言いました。いくつかの地区のリーダーも真相を理解し、参拝を行いました。この2つの書籍は数年間にわたって配布されました。20年以上もの間、山間部の各家庭は何百回もファールンゴン修練者から真相資料を受け取りました。また同州たちは常に人々に向かって真相を伝え、中国共産党によるファールンゴンへの誹謗中傷を暴露しました。多くの人々が中国共産党の邪悪な本質を理解し、ファールンゴンを肯定的に認識するようになり、約 60-70% の人々が党や共青団、少年先鋒隊の中国共産党組織から脱退しました。真相を理解した人々は真相お守りを身につけ、地域の多くの人々がダーファーによって救われました。毎年のファールンゴンの真相カレンダーは地元の人々にとても人気があります。初めの数年間は数百冊だけでしたが、徐々に毎年の配布数が増え、2000冊、5000冊まで増えました。最も多い年は7000冊も配布しました。一部の機関の指導者や労働者は、自らファールンゴンの真相カレンダーを求めました。ファールンゴン修練者が一袋のカレンダーを持って職場に行くと、すぐに取り合いになって足りなくなり、分けることもできないほどでした。土木作業場の事務所の机の上には、堂々とファールンゴンの真相カレンダーと真相資料が置かれており、真相を理解した作業労働者は仕事をするときにまずファールンダーファーは素晴らしいと念じ、体に真相お守りを身につけます。岩石が崩れる危険が数回ありましたが、真相を理解した作業員はダーファーの保護の下で奇跡的に危険を避けました。集合住宅の廊下や電信柱、壁にはファールンダーファーは素晴らしい。参拝すれば平安を保つことができるという文字が至るところで見られました。 タクシー運転手のほとんどが散退し、車の中にはファールンゴンの真相を伝えるアクセサリーがかけられていました。ダーファーの広大な恵みが山間部の小さな町に降りてきたことで、住民たちは真相を理解し、福報を得ました。全国的に経済が衝撃を受ける中でも、この小さな町では企業の収益は安定し、労働者の給与とボーナスは毎月きちんと支給され、経済はますます発展していきました。村の外の人々は羨ましがって、現在全国の経済は不景気ですが、あなたが勤めている会社の給与はずっと安定しているようですね、と言いました。そうです。ダーファーの広大な恵みが降りてきた町では、住民たちは真相を理解し、中国共産党に追随していないため、天のご加護を受けて、この土地で平和な生活を送り、衣食に困ることなく暮らすことができました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。5. 江沢民を告訴する。江沢民という道化師は嫉妬心から法律を踏みにじり、ファールンゴンに対する残酷な弾圧を引き起こしました。2015年6月、私たちの小さな町に住む約100人のファールンゴン修練者は全員実名で元凶の江沢民を告訴する告訴状を最高裁判所と最高検察庁に郵送しました。ファールンゴン修練者は大規模な集会、通行人や友人、親族に対して署名を集め、江沢民を告発する報告書には3000人以上が署名しました。ファールンゴン修練者は職場や警察署からの嫌がらせに直面しても、一部の修練者は江沢民がファールンゴンを迫害した様々な罪状について真実を語りました。江沢民の罪の数は数えきれません。江沢民の罪状を知った職場や警察署の人たちはファールンゴン迫害の実態を理解し、ダーファーデ氏を迫害しませんでした。私たち二人のファールンゴン修練者は他の都市のファールンゴン修練者を手伝って江沢民に対する告訴状を書きに行きました。そこで楊さんというお姉さんに出会いました。楊さんは馬山家労働教養所、マーサンジャ労働教養所でひどい迫害を受け、解放された後は半身不随になり、歩行や話すことが困難になってしまいました。楊さんは私たちが手伝いにここへ来ることを聞いて、不自由な体を引きずって困難を乗り越えて同州の家にやってきました。家に入るなり泣き出し、言葉を詰まらせながら江沢民を告訴すると言いました。楊さんは今のこの姿はすべて江沢民による迫害の結果だと言いました。私たちが楊さんの告訴状を手伝って書き終えた後、驚くべきことが起こりました。楊さんは笑顔で明るくなり、よだれを出すことも口の歪みもなくなり、入ってきた時とは全く別人になっていました。楊さんが出ていく姿を見て、半身が不便だということはわかりませんでした。その後、私たちは各地の政府、学校、司法機関に真相の手紙を郵送しました。これらの機関に所属する人々は、共産党の体制の中で最も深く嘘に毒害されている人々であり、真相を知って救われる機会を与えました。 6. 終始たゆまず。2012年以降、私たちは携帯電話を使って真相を伝えるために自動音声通話を採用しました。高齢の修練者も若者の修練者も携帯電話を購入し、より多くの人を救うために複数の携帯電話を持つ者もいて、全国の人々に対して録音された真相メッセージを絶え間なく流しました。相手は真相を理解し、電話中に、もしもし、私は脱倒します。ファールンダーファーは素晴らしい、と叫びました。ある日、ファールンゴン修練者が電話をかけて直接対話をしたところ、修練者の言葉には平和と慈悲の気持ちが込められていて、電話の相手は修練者の言葉に涙を流し、お姉さん、あなたは本当に優しいですね。あなたが言ってくれたことを私は理解しました。あなたは本当に私のために心から良くしてくれているし、あなたの幸福と安泰も願っています、と言いました。このファールンゴン修練者も涙を流しました。電話をかける中で罵る人や通報する人もいましたが、私たちはそのような人の電話番号をメモし、後日時間をかけて再び電話してじっくりと説明しました。その結果、何人かの人はダーファーデ氏の真摯な心に感動し、家族と一緒に参拝をしました。数年にわたり真相電話をかけ続ける中で、毎日人々が目覚めていく感動的な物語がありました。ファールンゴン修練者が真相を伝えたために連行されたことがありました。何人かの同衆は少年が非常に強く、修練者が連行されたという知らせを受け取った後、すぐに家族と一緒に警察署に向かい真相を伝えました。ファールンゴン修練者たちは無実を訴える同衆のために弁護士を雇うための資金を惜しみなく寄付しました。ある時、5人のファールンゴン修練者が真相を伝えたことで告発されましたが、法廷の日には5人の弁護士が正当な理由と根拠に基づいた無罪の弁護を行い、傍聴していた人々は真相を理解しました。そしてある家族は、なんとファールンゴンは違法ではないんですね、と言いました。私たちの地域から数十キロ離れた山村に、遼寧省当局はいわゆる法律教育愛護学校を設立しましたが、実質的にはファールンゴンを迫害する邪悪な洗脳教室でした。10年間で遼寧省各地から数千人のファールンゴン修練者が連行されて法律教育愛護学校に送られました。私たちの地域のファールンゴン修練者は、数十人が共に弁当と水を持参して、山村の向かいの山に登り少年を発しました。邪悪な要素を解体し、ファールンゴン修練者への迫害を減らすためでした。それは拘束されている修練者に対しての大きな励ましとなりました。3年間の疫病の流行で、中国共産党は封鎖措置を実施し、人々は恐怖に包まれました。疫病が最初に発生した時、ファールンゴン修練者たちは自分たちの考えを交流した後、封鎖でこのままじっと待つことはできないと言いました。そして封鎖が始まる前に素早く真相資料を小さな町や近隣の農村に配り、空白地域をできるだけ残さないようにし、人々に真相を知らせ、心からの9文字、ファールンダーファーハオ、ジェンシャンレンハオを念じて疫病を避けるようにと伝えました。みんなが協力して自転車や車を使う人たちも含めて、一週間で真相資料をすべて一通り配り終えました。 私たちはさらに感染拡大している地域の電話番号を同州と分けて封鎖された武漢市の住民に電話をかけました。私たちの心遣いや励ましの言葉を聞いた人々は大変感動し、その後心からの9文字を念じて平安を保つために脱刀するよう話したところ、ほとんどの人が賛退し、何度も感謝の言葉を言いました。疫病が再び発生し、多くの人が感染していたため、私たちは疫病に関する真相小冊子を再び配布しました。一部のファールンゴン修練者は毎日外出して直接人々に伝えました。地元の人々はすでに説明して知っているので、新しく他の地域から来た小売業者にも説明を行いました。人々はファールンゴン修練者たちを知っており、修練者が市場に到着すると人々は、ファールンゴンがまた福をもたらしに来ましたと言いました。以前よりも人々が真相を受け入れる意思があることは明らかでした。20数年間、ファールンゴン修練者は粘り強く真相を伝え続け、人を救ってきました。ファールンゴン修練者の足跡は田畑や村、田舎の小さな町にまで広がっていました。中国大陸では疫病はまだ猛威を振るっており、専門家らは疫病はさらに大規模な爆発を起こす可能性があり、人々の命が危険にさらされていると言っています。ダーファーの主婦は慈悲深く、衆生に向けて初めてなぜ人類が存在するのかという教文を発表されました。主婦は人々に多くの転機を解き、衆生が救われる機会を与えられました。もし縁のある人がなぜ人類が存在するのかの教文を読むことができ、心から理解し、静かに拝読するなら、大難がやってきたとき、その縁ある人は天が選んだ幸運な人かもしれません。すべての衆生がダーファーによる救い再度を得ることができるようにと願っています。24年間にわたるダーファー弟子への残虐な迫害は、山間の小さな町のダーファー弟子を鍛え上げました。私たちは金剛不偉の全体であり、お互いに支え合い、励まし合い、法を正す時期の修練の道を確固として歩んでいます。修練の道を歩む過程の中で、困難があり、磨難があり、損失があり、そして迷いがありましたが、恩師の多大なるご慈悲が私たちを清め導いてくださいました。私たちは誇りに思っており、後悔はありません。衆生の救い再度が私たちの富であり幸福です。私たちは衆生のためにここにやってきました。ダーファー弟子たちの感動的な素晴らしい物語はまだたくさんありますが、時間に限りがあるので全てを詳細に語ることはできません。私たちが死に従って法を正す修練物語は、一つ一つが壮大で感動的な詩編となり、歴史の証言となるでしょう。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。